小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三代田悟です。さあ、今回は前回の続きで、小坂さんが前回最後におっしゃっていたサイコロジカルセーフティと、未知へのチャレンジ、
はい、
これは分かち難く結びついている、という話の、深いところにさらに、踏み込んでいきたいと思うのですが、もう何のこっちゃ分からないという方はまずは前回の聞いていただいて、
前回の聞いていただいて、
はい、
まあ、そのサイコロジカルセーフティというのは、まあ、文字通りなんですが、まあ、精神的な安心感だったり、安全だったりっていうことなんですが、やっぱまあ前回の話はね、そういったそのサイコロジカルセーフティっていうのは今、人材開発だったり組織開発の分野では非常にこう言われていて、やはりまあそれ組織論に当てはめて言えば、そのサイコロジカルセーフティの精神的な安心感のない組織ではなかなかその新しいチャレンジが起こらないんじゃないだろうかというような議論があったりするんですけども、その未知へのチャレンジっていうのに関して前回何度か使った言葉、同じような意味で使った言葉っていうのは、やっぱりこの変化が激しくて早い時代の中で自分たちの道を作っていくっていうね、これ非常に大事なことで、実はその最近私が参加したその人材開発とか組織開発の方々の集まりの中で、そのアメリカの大きなカンファレンスで、一つそのサイコロジカルセーフっていうのはすごく言われてたっていうのと同時に、もう一つキーワードとして出ていたのがアジャイルっていう言葉がありまして、
アジャイル、
アジャイル、
はい、
あの言葉としては俊敏なとか、
はい、
素早いっていうような意味なんですけども、これあの多分ね、これ聞かれてる方の中でソフトウェア開発とかに関係されてる方は、アジャイル開発っていう言葉を最近よく聞かれると思うんですけども、
そうなんですね。
非常に大雑把に私の解釈を含めて言ってしまうと、まあ、要は素早くとにかく作っちゃって、でそれをお客さんにあるいは関係者に、まあ、リリースして、それから今度反応を見たり、いろいろ意見を聞いたりして、またこう改善したり、必要な機能はこれだったよねとか、この機能はいらなかったよねとか、いろいろこう作り直して、でまたリリースして、でまたフィードバックもらって、というようなことを早い素早く繰り返していくと、小さく素早く繰り返していくと、こういうようなことを、まあ、アジャイル開発って言うんですよ。でこれは私はちょっとソフトウェアの専門家ではないので、正確にソフトウェア開発の世界でアジャイル開発っていう意味合いをちょっと今語ってるのではなくて、あの私自身が今自社のこうサービス開発とか、もっと言えばサービスを含めた事業開発で非常に意識しているのがこのアジャイルで、つまりもうもっと噛み砕いて言ってしまえば、こういろいろ調査したり考えて何度も会議を重ねているよりは、やっぱりもうサービスを作っちゃう、でそれをとにかくお客さんにぶつけちゃう、ただいろんなフィードバック返していただけるので、それは例えばクレームかもしれないし、ある部分では、ある部分ではこれはいいっていう話かもしれないし、ある部分ではここはこう改善した方がいいんじゃないかだろうか、これはこういうところが使いにくいんだよねとか、これはなんか素晴らしいねと、どうして素晴らしいかというと、こうこうこういう今までできなかったことができるようになったよとかね、まあいろいろフィードバックあるじゃないですか、でそれをとにかく素早くまた聞いて、それでこう改善したり付け加えたりっていうことを、やっぱサービス開発でも、あるいはもうあらゆるお店でやろうが何だろうが、こういう感覚で物事を進めていかなきゃいけないと思うんですね。でその先ほど申し上げた人材開発とか、組織開発の世界でやっぱりこのアジャイルってのは言われるのは、やっぱ一つは例えば人材開発、組織開発するにしても、そのためのプログラムだったり、カリキュラムだったり、ラーニングシステムだったり、そういうものをどうしていくかってものすごいやっぱり今重要な議論なんだけど、やっぱそこでもアジャイルに どんどんどんどんやっぱりやっていって、うん、その中から改善していきながら最適なものをより作っていくっていうことでないと、この世の中の変化の中で間に合わないよねみたいな議論なんですよ。
なるほど、
うん、でこれ何を今日は前回とつなげていってるかというと、はい、やっぱりこういうアジャイルな動きを取っていくっていうのは、なんか例えばですね、もう少しこう石橋を叩くように、
うん、
きっちりとこうリスクをチェックしていって、うん、詰めて詰めてみたいにやっていくのと比べると、まあ、リスキーかもしれないじゃないですか、はい、ある意味、
うん、
それからやっぱりチャレンジですよね、
うん、
とにかく作っちゃうとか、とにかく出しちゃうとか、うん、そういうことを意味しているの でここにはやっぱり未知へのチャレンジがあると。
そうですね。
でも、まあ、私もそういうに意識しているのは、やっぱりこうサービス開発、もっと言えば事業開発そのものをアジャイルにやっていって、初めて自分たちの事業の道筋が作られていくと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でこれはまあ例えば三尾田さんも独立されて、
はい、ええ、
である意味今や独立をした当初は考えてもいなかったようなサービスの方に、自分が提供しているサービスがそっちの方に広がっていったりするでしょ、
うんうん、しますね。なんかもう独立しちゃったはしちゃったんですけど、大きな事務所の後ろ盾とかもないですし、
うん、
なんかもうポーンってその
ポーンってね、
自分が投げ出されたような感じもあったので、でもナレーションの仕事したいなと思って、
うん、
じゃあナレーションの仕事自分で作ろうってなぜか僕は思っちゃって、
うんうん、
自分でその動画をまるっと撮影したりとか、編集まで仲間の力を借りてやって、で最後自分がそこにナレーションを吹き込むっていうサービスを始めたんですよ、
うんうん、
でこれは
新しいサービス開発
サービスをして、うん、でもそんな動画じゃダメだよとか、そんな利益の出し方じゃダメだよとか、いろんな人にいろいろ怒られたんですけど、でもなんか形になってきてって、
素晴らしいね、
話をいくつかもらうようになって、ほうほうほう、で今小坂さんの話をこう聞きながら、あれも一応まあ何も、もう本当に考えが足りないところもあったと思うんですけど、
うん、
飛び出してみた、
まあ、
やってみた、
そういうことだよね、
は結構アジャイルに動けてたのかなとは思ったりしまして、
うん、もちろんね、こう本来もっと変化がゆっくりした時代であれば、
うんうん、
もっときっちり詰めて、
はい、
まあ、例えば、まあ、テスト版とかね、
うん、
そういうものをテスト的にリリースしてみて調査かけて、
はい、
っていうふうなステップバイステップでね、
うんうん、
やっていくっていうことが、おそらく例えばサービス開発にしても、今のような三尾田さんの新しい今まで自社が提供していなかったサービスにしても、多分本論というかね、
うんうん、
あるべき姿だと思うんだけど、どうしてこのアジャイルってことが言われるかというと、これ私が今サービス開発とか事業開発にもっと引き寄せて言えば、やっぱり一層世の中の変化が激しくて早いっていう、うんうんうん、それにどう食らいついていったりね、
うんうん、
場合によっては、まあ、本当一歩半歩先を行くみたいなことができるだろうかっていうと、はい、こういう動きにならざるを得ないと、
うん
うん、ですから、まあ、よく言われる反面で言われることなんですけど、アジャイルにやろうよっていうのは、もうとにかく何だか分かんないけど適当に出しちゃおうよって意味ではないと、本来はそういうきっちりした、
うん、
詰めて、
うん、
リスクをなくしつつ、
うん、
まあ、お客様に迷惑をかけないようにやっていくっていうのが本筋だよと、
はいはい
はい、でそのやり方はこうだよってことをある程度分かりつつ、
うん、
かつ、
うん、
実際はアジャイルにやっていくっていうのが、まあ、あるべき姿とは言われているので、うんうんうん、ちょっとその誤解を招くといけないんだけども、
うん、
でもそうだなと思うんですね。そのアジャイル、素早く、
はい、
俊敏にやっていかなければならないと。でただそういうふうにやっていくとなると、そのまあ、例えば私にしても三尾さんにしても、うん、自分の会社が自分の事業が、
うん、
をアジャイルにどんどんその変えていこうと、
はい、
発展させていこうとすると、全くそのサイコロジカルセーフティーが自分たちの中にない中でやるっていうのは非常にしんどいんじゃないかとも思うんですよ。
いや、もう怖くて逆に動けないかもしれないですよね。
うん、それが例えばまあ組織の中でにいる人たちがじゃあやってみろよって端的に言われても、なんかよく言われるはしご外されるとかさ、まあそういうような、仮にですよ、そういうような風土だったらそこにはサイコロジカルセーフティーないわけだから、じゃあアジャイルにやってみろよって言われても、アジャイルにやんないと今の世の中の変化についていけないぞとか言われても、 いやなんかはしご外すでしょみたいなね。
そうですよね。
なんかじゃあ仮にそうやってやっていくってことは全てうまくいくわけじゃないわけだから、当然うまくいかなかったねと、想定したようなゴールにはいけなかったねということもあったり、あるいはこっちのゴールだと思ってたらゴールこっちだったねとかあっても、やっぱりそれに対して許容されるっていうような、そのサイコロジカルセーフティーがある中で実はチャレンジってあると思うんですね。
でもそうだったかもしれないです。今振り返るとですけれども、まあこんなに動画編集の才能がある仲間がいるならとか、こんなにいい絵を撮るやつがいるならとか、こんなに俺のわがまま聞いてくれるクライアントがいるならちょっとチャレンジしてみてもいいかもなとか、
だから そこにはセーフティーがあるわけだ。
きっとセーフティーが僕の中であったんでしょうね。
あ、なんか仲間だったり、クライアント、試してくれそうな、
くれそうな、
お付き合いいただけそうな、あるいはこういうことも僕あると思うんだよね、
はい、
やっぱり美音さんがこう独立なさってからそれなりにこうまず元々のお仕事が堅調に来られてるので、
はい、
これがもう全然お仕事ないみたいな状態だったら、それでも新しい歳別開発はしたかもしれないけど、やっぱりそこにはサイコロジカルセーフティーのない状態だったり、ね、あのやっぱりその多分あのここで美音さんを要所するわけじゃないんだけど、多分今こう美音さんが大事にしてる新しいご家族もやってみたらっていうようなね。
そうですね、やっぱそこを止める人間が周りにいいのか悪いのかいなかったけれどもそれはそれでセーフティーだったかもしれないです
ね。もしかして、
気持ちよくできるっていう、ね、
その思った通りの方向に着地できなくても、それがなんかじゃあみんなが一斉に咎めるのかというと、それはきっとないだろうなと、だからこうチャレンジができるっていう。
そうですね、それはあったかもしれないです。そうい
うね、バランスだと思うんだよね、
はい、
そうするとやっぱり新しいこう一方でサイコロジカルセーフティーな、まあ安全地帯ですよね、自分の心の安全地帯を持ちながら、チャレンジの中にある適度なストレスみたいなさ、あるいはそのチャレンジを、自分にチャレンジを促す適度な危機感とかさ、私もその新しいサービス開発をしていく方向に背景にあるのは、やっぱり例えば適度な危機感だったりするわけですよ。やっぱ今それなりに皆さんに喜んでいただいててちゃんとできてるけども、じゃあここにあぐらをかいてたら逆にダメになっていくだろうなっていうものが、例えばそれも危機感なんですね、あるいは世の中どんどんどんどん変わっていく中で、今我々が提供しているサービスのデリバリーの仕方がじゃあ非常に今のあるいはこれからのちょっと先の世の中にあのありようにフィットしてるんだろうか、いやこれはもう今から動いていかないと3年先あたりにグッとこう遅れっていうか、その差が悪い方に開いちゃうんじゃないかっていうのは危機感だったり、そういうのがこう突き動かされるものなんだけど、やっぱりそこは自分の中でちゃんと事業が既存の事業がやれているので、やっぱりいいんですよね。それからまあ先ほどの美音さんの話を聞いて私も思いましたけれども、非常にいい仲間だったり、あのパートナーだったり、そして私のお客様といえばまずはワクワク系マーケティング実践会の方々で、まずはそしてこれからもいの一番にワクワク系マーケティング実践会の方々なんだけど、この方々は私にとって一番大事な顧客でありつつ、かつ多分そういうチャレンジを許容してくれる最も大切なチャレンジのパートナーのような、そういう安心感もあるんですよね。もちろん繰り返し言うようだけど、あぐらはかけないよ、お客様だから、あぐらはかけないけど、でもそういうものがあって、やっぱ会員さんだけが集まるような場所でセミナーをやると非常になんかこうホームに帰ってきたような安心感ってあるので、やっぱそういうところとその適度な危機感やストレッサーというものとチャレンジ、そしてチャレンジはアジャイルにと、常にアジャイルにやるってことは明確なゴールがあるわけでもないし、常にゴールがあるわけでもないっていうとちょっとまた誤解を招きかねないけれども、やっぱりもう改善改善改善でしょ、それをくるくるくるくるくるくる回していくと、スピーディーにっていうことだから、このなんかね一体サイコロジカルセーフティーとアジャイルっていうのをこれから皆さんにもねより意識して動いていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
小坂さん2週にわたって深いお話ありがとうございました、はい、それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、そしてワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は8月24日木曜日が大宮開催、 9月1日金曜日が金沢開催、9月30日土曜日が東京開催、10月13日金曜日が仙台開催となっております。小坂さん、はい、金沢に続き仙台と。
そうなんですね、
初開催の地域増えてきてますね。
そうなんですね。これですね、実は時々この番組でもご報告しているその私どもの、今推進しているワクワク系全国展開事業っていうこの経済産業省に認定をいただいた事業が本格的に今動いているので、はい、ある意味こう本当にこう私自身のスケジュール、こう時間配資源の配分がですね、はい、かなりタイトな状況なので、実はこのずっと去年から進めてきている説明会の回数は、はい、今流れとしてはこうちょっと減っていくんですね。
あ、なるほど。
で、まあ、減っていかざるを得ないところもあるので、全体の事業の対する時間配分の中で、まあ、そこで今のうちに行ける地域には行っとこうと、一回でも行っとこうということで、その全体が減っていく機会が減っていくと思うので、この説明会に関してはね、それでちょっと行っとこうと。
逆にちょっとレアな開催地になっているところの皆さんはもう可能な限りお越しいただいた方がいいですよね。
そうなんです、うん、金沢仙台大宮、はい、いずれも次回の開催予定はないので、まあないので今行っとこうみたいな感じ。
ぜひぜひ、はい、皆さんお見逃しのないようにお願いいたします。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。